東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
教えてタスク先生。この番組はビデオグラファー映像作家の山本タスクが映画や映像の話題、ゲストとのトークを中心に独自の視点で世相を語る教育バラエティ番組です。皆さんこんにちは。映像作家で映像講師、ビジュアルジョッキー、オペラ歌手、モーションデザインテレビ屋さん、神出鬼没の変態紳士、山本タスクでございます。はい、教えてタスク先生、今回はコロナの影響でございまして自宅からの収録になっております。もうね、映画館にも行けないし、ゲストも呼べないし、ちょっとね、番組のあり方もちょっといろいろ考えていかないといけないなという時期になってまいりました。まあこれがね、一過性のものになればいいなと思いながら、これがね、2週間続くのか、半年続くのか、1年続くのか。でもこの中でもね、映画、映像、楽しい話はたくさんつきません。どんどんどんどん皆さんにね、楽しい話、届けていきたいなと思っております。それでは番組では皆様からのコメントやいいね、メールなど募集しています。教えてタスク先生で検索していただくと、レディオ365のサイトが出てきます。画面の下にコメント欄がありますので、そこからコメントお送りください。もしくはタスクアットマークレディオ 365.net、 タスクアットマークレディオ 365.net、こちらまで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしております。それでは教えてタスク先生、第29回目放送、時計仕掛けのオレンジ、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。タスクの映画バカ一大リターン。さあ、ここからは映画辞表ムービーフリーク、山本タスクの映画バカ一大。このコーナーでは僕の大好きな映画について、その感想を語り下ろすという映画評論コーナーです。とはいうものの、残念ながら今ほとんどの映画館やっておりません。うん、見に行きたい、見に行きたいんだけど、しょうがない、今は我慢だ。もうエガちゃんも言っております。今は我慢の時期です。家から出られません。だけどね、今はもう Hulu もあり、Netflix もあり、Amazon プライムもありとね、家でもね、映画館に近い環境というのかな、映画を楽しめる環境は自宅でも作れます。ということで、今も自宅でね、Netflix とか Amazon プライムでたくさん映画を見ております。もうちょっとね、このコロナの間は、新作というよりも僕がね、最近見た映画の中で楽しかったものをたくさん紹介をしていきたいと思っております。それでは今回評論する映画ご紹介しましょう。こちらです。世界的名作、時計仕掛けのオレンジ。スタンリー・キューブリック監督で、アントニー・バージェス原作のもう超ド級有名映画の一つでございます。もう見た方ね、たくさんいるんじゃないかなと思います。ぜひぜひね、この映画についてお便り、ご感想お待ちしております。もうね、新作はなかなかちょっとね、コメントいただきにくかったかもしれませんけど、旧作、昔の作品であればね、皆さんたくさんコメントもいただけるんじゃないかなと思っておりますので、この映画好きだよとかね、いや逆にこの映画大嫌いだという方もね、多分いらっしゃると思う。でもね、そういう意見こそが大事。もうこの映画はね、後でもお話ししますが、やっぱりね、いろんな意味で暴力的だし、未来、ディストピアというものに対して、ね、未来に対して悲観的な面も持ってるしね、いろいろとちょっと今の現実と重ね合わせてね、見ることのできるちょっと深いテーマの映画になっているんで、いろいろと意見出てくるかと思います。ちょっとこの映画の感想を聞いていただいた方は、ぜひもう一度ね、見直していただきたいなと思っております。ということで、一言感想からいきます。一言感想、アレックスがかっこいい。もうアレックスっていうのはね、主人公なんですけれど、 この方のね、美術、装飾、衣装、もう演技、すべてがもうかっこいいんですよね。これに尽きる。暴力的、そしてもう無秩序、権力に対する反抗、こういったものをね、一気に今兼ね備えてる、いわばジョーカーみたいなポジションなんだけど、もうこの方がね、あんまりにもかっこいいんだ。で、このスタンリー・キューブリック監督、この映画の監督は、いわゆる2001年宇宙の旅とか、シャイニングとかね、世界的な大ヒットを飛ばす、まあ、本当に有名な監督さんで、もうこの方がね、もう変質的とも呼ばれるようなクオリティの追求、もう1テイクに150回以上、まあ、OK テイクが出るまでにね、重ねるぐらい、結構厳しい監督なんですよ。で、この監督が、このアレックスに、衣装はこうだ、こういう演技をしろ、こう踊れ、こう歌えっていうのをね、もう徹底的に追求して、もうギリギリまで重ね切ったテイクを重ねたら、まあこんなに美しい映画になるんだなっていうのをね、ひしひしと感じる、まあ映像を作るお仕事をしている上で、もう参りました、すいませんと言うしかないっていうね、そういう映画なんです。で、まあこの監督、いろいろ見るところもたくさんあるんですが、まあ演技もそうなんですけれど、まあ、中心に向かうね、こう構図、シンメトリック、左右対称の構図の美しさなんかでもね、定評がありまして、もう構図の美しさ、主人公のかっこよさ、こういったものをね、ぜひ堪能していただきたいなと思っております。で、内容は、まあ、先ほどもちょっとお話ししましたけど、社会に対するアンチテーゼがテーマになっているんですよね。未来が、まあ、暴力が支配する未来、まあ、今もね、ちょっとコロナでこれから社会どうなっていくかわからないところはあるんですけれど、まあ、暴力が支配する未来がどのようになっていくのかっていうのをね、これをとってもおしゃれに、スタイリッシュに、かっこよくクラシックの調べに乗せて、美しい構図で表現するとどうなるかっていうのをね、表現した映画なんですよ。まあ、映画の危ない麻薬的な部分を思いっきり追求したら、うわぁ、なんか暴力的な世界いいかもって思ってしまうようなね、ちょっといけないいけない、なんか危ない世界にね、入っていきそうな、そういう部分を持ってる映画なんですよね。なので、まあ、これ1970年代、もうこれ今から50年近く前に作られた映画なんですけれど、今でも熱狂的なファンがたくさんいる映画なんですよね。いわゆる道徳的な映画ではありません。道徳的な映画ではないんだけど、やっぱりね、こう映画の持つ魅力というか魔力というか、こんなにも危ないことをね、美しく語ることのできるメディアっていうのがね、他にないんじゃないかなと思う。そういう部分が、てんこ盛りの映画になっております。最後、僕がね、一番好きなシーンについてちょっとご紹介をしたいと思います。もうこれね、本当に素晴らしいシーンがたくさん盛り込まれているんですが、僕の好きなシーンは、川沿いで仲間割れを起こすシーンで、スローモーションで美しく表現される、1時間あたりにあるシーン、もう皆さんチェックしておいてください。このシーンだけでもね、YouTube は流れてます。まあ、YouTube じゃなくてね、ちゃんと見てください。もう、この突然表現する主人公の演技、あれを見るだけでもね、僕はこの映画価値があると思ってます。もうね、もうとにかく見てくださいとしか言いようがない。そして、僕はこのシーンが好き、あのシーンが好きっていうね、こういう、まあ、お話が、もう Zoom 飲み会でもいい。みんなとやりたい。この作品見た方、ぜひコメントお待ちしてます。で、見た方はね、ぜひ一緒に Zoom 飲み会しましょう。ということで、この作品ね、いろいろ語りしたいところもたくさんあるんですけれど、最後、これね、僕ちょっと一つエピソードもあるんですよ。僕ね、この映画大好きで、実家に帰った時も、自分の両親にもね、僕時計仕掛けのオレンジって映画すごい好きだったんだっていう話をしたら、母親からね、あ、私も好きだったわよ。私映画館で3回見たって言われた時に、あ、知らな。やっぱり僕はこの親に育てられたんだなっていう風に感じました。はい、ということで、まあ、親子のいい話でまとめようかと思いますけれど、うん、映画、やっぱりいいですよね。ぜひ皆様も楽しんでください。ということで、以上、タスクの映画バカ1台のコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
時は幕末。1867年12月10日、この日何者かに暗殺されるはずの坂本龍馬は、名優中岡慎太郎と共に大宮の2階でシャモを食べていた。
坂本、ごめん。 なんじゃお前ら、
こんなクソ
たまるか。うわあ、
ここは一体
どこって、東京の浅草です。西暦2019年です。
2019年じゃと？わしゃあの世に来てもうたがぜよ。
夢を諦めた32歳バンドマン、そして現代日本にタイムスリップしてきた幕末のヒーロー坂本龍馬、この正反対の2人が出会い、ロックバンドを結成して現代日本をかき回す時空を超えた冒険活劇ロックオペラ幕末爆音伝前編、2019年11月3日後編、12月10日公開。君は本当の龍馬を見ることになる。
タスクの教えて〇〇。このコーナーでは毎回事前に〇〇なテーマを決めて、山本タスクが自らの独断と偏見によって切り込んでいく時事評論なコーナーです。はい、ということで今はね、もうコロナのお話でいっぱいというか、もう社会がね、こんなに変わる時代になると思ってませんでした。もうこれもね、1ヶ月前2ヶ月前はこんなことになると思ってなかったのに、こんなに変わると思ってなかったというところがね、もう何よりテーマとして大きいなと思っております。このテーマについてちょっとお話をしていきたいんですけれど、その前に前回第28回のね、あのコーナー、ヤクザと憲法について取り上げさせていただいた映画のコーナーについてお便りが届いておりますので、こちらご紹介していきます。はい、ラジオネーム長州ドン力さんから、はい、ありがとうございます。ヤーさん、ドキュメンタリーですね。僕も案外ドキュメンタリーが好きなので、この作品興味が湧きました。作り物の良さとリアルの良さの違いでしょうか、ということで、うんうん、これね、アーカイブ今全部じゃない、最近5回分見ることができますので、ぜひぜひ皆さんね、見ていただきたいな、聞いていただきたいなと思います。ヤクザと憲法、もうね、ドキュメンタリーの良さ、作り物の良さじゃないところにね、あるっていうのは前回もお話ししたんですけれど、やっぱりリアル、本当に細かいところ、先ほどの時計仕掛けとオレンジは作り物すべてをね、きちんと統制された美しさなのに対して、ドキュメンタリーはね、全部が本物で出来上がってるっていうこの良さ、これをね、ぜひ味わっていただきたいなと思います。また皆さん感想、見ていただいた方は感想、お便り、コメントお待ちしております。はい、ということでヤクザと憲法についてのお便りでした。はい、ということで丸々なテーマのお話に参りますが、今回はコロナ騒動からの一つ、部屋の中での過ごし方。はい、皆さんね、今はなかなか外に出ることのできない毎日になっております。僕も今日は部屋から収録をしております。皆さんいかがお過ごしでしょうか。うん、僕はね、最近部屋の中、内装を一切合切総特化へさせていただきました。壁紙を張り替えて、内装のね、照明を付け替えて、で、カーテンを付け替えてということで、もうアマゾンさんじゃないや、宅配業者さんごめんなさいというぐらいね、たくさん買い込んで、昨日僕は段ボールをね、ものすごい山ドンと捨ててきたんですけれど、もう部屋をね、一気に取り替えてというか、一切合切変えちゃってもう生活をしています。うん、どうしたってね、部屋の中で過ごす時間が長くなればなるだけストレスかかるんですよね。今までやっぱり過ごしてきたこの快適な空間っていうのももちろん大事なんですけれど、過ごす時間が長くなれば長くなるだけ、やっぱりそこに最適化、その長くいることに、そこでお仕事をすることに最適化した空間を作っておかないと、じわじわっとストレスって溜まっていっちゃうと僕は思うんですよね。で、これがね、この半年ぐらいまでならまだなんとかなるかなと思ってるんだけど、仮にこのコロナがね、1年2年続いた時に、みんなのストレスがやっぱりこうじわじわっと溜まった時に、社会的に怖いなって思うところがすごくあって、少なくともね、僕が何か警鐘を鳴らせるわけじゃないんだけど、自分だけでもね、こうせめてストレスをためないようにしていこう、でストレスをためない自分であることで、その姿をみんなにもしね、ズームとかでこう会うことがあったとしても、まあストレスをためないニコニコした笑顔でね、日々過ごしていけるようになっていこうと いうことをちょっと考えて、もう内装を全部取っ替え、引っ換えしちゃいました。で、その中で僕ね、人生で初めてやったことがあるんですよ。それは、内装の中でもね、部屋の中にフィギュアを置きました。そう、僕はね、プラモデルとかフィギュアっていうものに一切興味がなかったんですよね、これまで。なんですが、ちょっと最近、まあ、先日、なんだっけ、都の緊急事態発令のある直前に、一個撮影があって、それがね、プラモ屋さんの撮影だったんですよ。で、その時に、まあ、プラモデルが大好きな、まあ、メーカーの方と、僕が一緒に呼んだね、あのカメラマンさんも、プラモデルが大好きな方で、このメンバーで、まあ、撮影をやってた時に、まあ、僕一人あまりプラモデルに対してね、知見がなかったんだけど、みんなね、本当にフィギュアが好きなんだな、プラモデルが好きなんだなっていう方が集まった現場が、本当楽しそうで、あ、羨ましいなって僕真剣に思ったんですよね。で、この中に入りたいなっていうのももちろんあるし、あ、プラモデル、フィギュアって奥が深いんだなってね、本当一日の撮影だったんだけど、すごくそれを感じることがあって、ついついね、僕はその撮影が終わった後、うっかりアマゾンで、時計仕掛けのオレンジの主人公のフィギュアをパッと買ってしまいました。今は、スピーカーの上にジョーカーとアレックスが並んで僕を見守っています。ということで、部屋の中での過ごし方、時計仕掛けのオレンジ、繋がったところで、まあ、こういう形でね、僕は日々を過ごしています。はい、ということで、以上、部屋の中での過ごし方、タスクの教えて〇〇のコーナーでした。皆さんもこのテーマについてね、ぜひお便りお待ちしております。それでは、エンディングに参りましょう。
何この古い小さな機械？
それは、南のお母さんが一番大切にしてたラジオプレイヤーだよ。
東京、長野を舞台に、幼少期に母を亡くした少女と父を亡くした少年、そしてそれをつなぐ一台のラジオプレイヤーを介した二人の出会いと交流、七夕に出会い夏の花火大会にて別れを告げる友情と、その二人を取り巻く人々の物語。ウィッシュポンのスター、星に願いよ、2019年7月7日七夕公開。
いかがでしたでしょうか、教えてタスク先生。ちょっとね、この後数回は映画館にも行けないため、過去の名作もたくさん取り上げていきたいと思っております。そして今 CM でも流れましたウィッシュアポンナスター、そして幕末爆音伝、今こそね、ラジオドラマとか、まあ、ネットフリックスもそうですけれど、家で楽しめるコンテンツね、たくさん楽しんでいただきたいなと思っております。はい、番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなど、ぜひぜひお待ちしております。番組冒頭でもご紹介したサイトから過去のアーカイブ5回分も聞くことができます。こちらへのコメントぜひお待ちしております。それでは、教えてタスク先生映画編第29回目放送、時計仕掛けのオレンジ、これにて終了です。いかがでしたでしょうか。ここまでのお相手は、コロナだけど皆さん頑張っていきましょう、山本タスクがお送りいたしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.